その3の時点で、これで終わりと思っていたんですけれど、ちょっとね、まあ一応月曜日配信のね、月曜日パーソナリティのケクナさんの話聞いて、まあネタかぶりがないようにね、頑張ろうと思ってたんですよ。でまあ一応ね、そんなひどいネタかぶりはしなかったんで、まあ、小学校とか行ったところ違いましたし、まあ、中学もね、一部違ったりもしたんで、まあそれは良かったんですけど、思い出したね、お話が少々あったので、まあ、せっかくだからそれも付け加えていこうかな、程度にね、思いました。まあ、そんな感じ。で、小学校の時ね、小学校、中学校、高校で思い出したことが少々あって、まあ、小学校の時の夜の話ですよね。まあ、そのね、まあ、下ネタみたいな話をしたりもしましたし、やっぱり色恋沙汰は出てくるんですよ、色恋沙汰。ね。当時好きだった女の子にね、手紙書いたりなんかしました。覚えてます。でね、その子に、翌日にね、まあその、カニ飯食べたという話をしましたけど、その子が残したカニ飯があったんですよ。まあそれをね、あ、じゃあ残すのじゃあ俺が食べるよみたいな感じで食べたりしてね、まあ、露骨なアピールというか、なんというか、ね、なんだろう。まあそういうこともしてましたね。まあ仲良かった子でしたからね、もともと。だから別にその子自体は、ああ、本当みたいな感じでなんかくれましたし、でも多分その子からしたら、ただの食い意地張った、なんか変なやつだなと思われたんじゃないですかね。てか、その時からよく食ってた人間なんで、あ、やっぱり食うのかこいつみたいな、そんな感じだったんじゃないですかね。多分、なんとも思われてなかったと思います。はい。まあね、そんなこともしました。ただね、ひどかったのはね、その誰々が好きみたいな話をしたんですよ。したっけね、その話をしてた同じ部屋のやつの一人がするクラスの男子にバラしやがって、絶対これ秘密だからなみたいな話をしてたにもかかわらず、全員にバラしたから、男子に。まあ、別にその後何も起こりはしませんでしたけど、クラスの男子全体が、まあ、僕がね、誰が好きなのかっていうのをね、知ってるっていうね。まあそんなこともありました。しばらくそいつのことはしばきましたね。まあそういうね、まあ小学生らしいというか甘酸っぱいことちゃんとやってます。ちゃんと経験します。はい。でね、小学校の時にね、お風呂、大浴場行ったんですよね。そのまあ洞爺湖のホテル自体が、まあ、いろんなところにそれぞれ大浴場とか結構メインで押し出してるホテルが多かったんで、僕が行ったところも結構そんな感じだったんですよ。でそこ行った時に、なんか知らないけどみんなしてドライヤー使ったり櫛使ったりしてたんですよ、小学生で。でそれがなんか先生に見つかって、なんか知らんけど怒られてました。ね、なんか僕すぐに終わって待ってて、なんか他のやつら全然来ねえなみたいな感じで先生見に行ったら、なんかみんな櫛とかドライヤー使ってて、でそれで先生大目玉食らって、おい宮沢とかが早く上がってんのになんでお前らはそんなことしてんだって、あれちょっと待って、俺もなんか櫛とかドライヤー使わなかったっけって思ってね、ちょっといたたまれない気持ちがねありました。まあそんなこともね、ある意味小学生らしい、エピソードですよね。修学旅行に行ってまで怒られるっていうね。でね、まあそのお風呂の話ですね。実は、まあサウナとかあったんですよ、そこ。でね、あ、サウナあるんだ、ちょっと入りたいなって思って入ったのはいいんですけど、俺が入ってその後にちょっと友達がね、おい、宮沢っつって呼び戻したんですよ。で、何って言ったら、ドアのところに、修学旅行生の入室を禁ずるって書いてあったんですよね。あ、ってなって、普通に、真面目に、サウナから出まして、もうサウナには入りませんでした。まあ、そもそも修学旅行の小学校6年生でサウナに入るやつがいるかって話ですけどね。いました、私です。はい。そんなこともしましたね。まあちょっと修学旅行生がもったいなかったな。サウナぐらい入れさせてくれよと思っても、まあ変にねやって倒れてもね、ただ迷惑かかるだけですからね。まあそこは仕方ないということで、まあ割り切りましょう。そこは割り切りましょう。とまあね、そんなこともしました。まあ小学校ね、ちょっと思い出したネタ、これは確か話してなかったと思います。でまあ中学校もね、一部のネタを思い出して、まあそのインフルエンザの話もありまして、帰りの電車ですね、僕の班男子3人 だったんですけれど、うち一人が最後の最後にインフルかかって、帰りの電車一緒だったんですけど、一人隔離されてたんですよね。まあ他のやつに移さないようにと。だから、僕ととあるもう一人のやつで、まあ JR の席に座ってるんですけど、もう本当にくったくたで、2人して、僕ら学ラン着てたんですよね、中学校の制服って。学ランだったんで、学ランの上着を、まあ、掛け布団よろしく、頭のところまで、頭から上半身にかけて、どっちだったかな、手すりを頭に置いたかな、手すりか窓の枠のどっちかを、まあ、に頭を置いて、2人して寝てました。で、弁当の時になって、起こされました。もうなんか、2人して本当に寝てて。修学旅行、それずっと寝てたな。で、一つ決まりがあったんですよ。その、バス、地下鉄じゃない、電車内で。隣のクラスのやつに、じゃあ隣のクラスには行くなとかってやったんですけど、まあ、それ平気で破ってるやついましたけどね。まあ、電車内は大富豪とかいろいろやったりもしましたけど、まあ、帰りの電車は大体そんな感じで寝てました。はい。まあね、そんなこともやりましたね。でも、レクリエーションってやったかな？修学旅行はレクリエーション記憶にないんですよね。ホテル内での。宿泊研修っていうのが小2年生の時にやって、その時はレクリエーションあったんですけど、いまいち修学旅行では覚えてないです。まあ、小学校の時もなんかそういったのあったかなって言われたら、まあ、外で花火見たくらいかなって感じだったんで、ホテル内では多分、大したことやんなかったです。あれ、中学校は本当に、まあ、覚えてないだけかもしれないですよね。本当に中学のやつは、なんか記憶がなくて、覚えてないです。はい。で、まあね、高校のやつ、高校入の修学旅行で、まあ、高校のレクリエーションはね、ないのはまあ、仕方ないだろうみたいなね。あと、女子のもね、まあ、行ってもどうしようもねえしね、ダメだろうっていうのは分かってましたからね。まあ、大して、そういうドキドキもワクワクも何もなく、まあ、寝てた時にね、それこそね、僕、ケクノさんとね、部屋同じだったって話でね、まあ、せっかくこれぐらいの話はね、全然ケクノさん話してなかったのでね、じゃあ僕の方から話そうかなと思って、いろいろ話してたんですけど、で、思い出したのがね、2日目の夜だったかな？京都の方だったんですよ。2日目の夜に、一回僕がなぜか、パープロ君ポケットの、ニンテンドー DS ソフトのパープロ君ポケット8を、2つ持ってたんですよ。で、2つとも持ってって、DS も僕1つ持ってて、ケクノさんもね、1つ持ってたんで、2回かな？確か2回野球勝負しました。で、初めてその時に見たことのないようなね、返球じゃない、配球されて、ここでこんな球投げてくるの？みたいな。とか、なんかもう、やってくることが全然わかんないことだから、なんで、もうなんかすっごい惑わされました。結果1勝1敗でしたけどね。でもね、すごかったです。まあそういうね、ちゃんとした楽しい思い出もありましたよ。なんか、あまり、口に出せやしないけど、R してかかりそうなお話もね、確かしてたなと思います。なんかみんなで集まってね。そんな話もしたな。まあ、それは京都内での話でしたね。大阪の時は大体そういう話はしなかったような、記憶がね、あります。はい、まあね、そう、アニメイトの話とか出ましたけどね、あそこら辺、アニメイトはね、行ってちゃんと買ったんですけどね、店舗のサイズはあんまり覚えてなくてね、どうだったんだろうな、あれって感じで、はい、やってました。まあ、そんな感じのね、まあちょっとした小話程度のね、おまけでした。でも、高校の時も本当に恋愛話しなかったな。お前誰々好きよとか全然そういうのしなかったです、高校の時は。でも中学の時に、もうそういう、あまりしなかったけど、まだね、中学3年生でね、たまにピュアな子とかいるんですけどね、今いきなしね、とあるやつがね、最後の夜に、寝てた部屋で、とあるやついきなしね、誰でもいいから胸も見てとか言い出したやつが言い出して、いまして、もうその瞬間ブッて吹いたりしてね、何言ってんだお前みたいなこと言って、 したっけね、まあそういう専門用語とかね、そろそろ出てくるんですよ。で、僕が寝てて、5人部屋だったんですけど、僕、3と2の列、3、ん ?3 人と2人の列に分かれて、まあ並んで寝てたんですけど、まあ図解あった方がいいんですけど、ごめんなさい、図解ないです。まあそんな感じで寝てたんですけど、僕の頭、なんだろう、まあ、頭越しに反対にいた子がいて、まあ上にいたって言うべきかね。まあその子がいて、まあその子が割とピュアな子だったんですけど、ね、宮沢くん、〇〇って何?とか聞かれてね。って、いや、知ってるんだよ。知ってるんだけど、これって答えていいのかな?みたいなね。そんな、もやもや感もあったりしました。まあこういう、あるしてかかるような話もね、ある意味修学旅行の醍醐味っちゃ醍醐味かな。そんな感じもね、しました。あとね、まあ中学生ということでいろんなものを持ってくるからね、まあサングラス没収されたと言いましたけど、MP3 をね、やっぱ持ってき出すんですよ。でも僕はね、MP3 は普通に聞いてて、没収はされなかったんですけど、誰かなんかイヤホン見つかって、これ耳栓なんですよってごまかしたけど、結局ダメかなんかで、バレたみたいなね、そういう話もしました。なんか没収されたとかっていう話も聞きました。大体没収されるんだよなって。はい、そういう感じです。高校の時はね、もう全然そういうのフリーですから、何も没収とかなかったです。ただ、あの時、あ、いや、MP3 持ってったわ。持ってってました。はい。で、高校にはね、本当その点はね、楽でしたよね。で、今でも覚えてるのが、その、初日寝て、2日目の朝、初日寝たの1時半、で、菊野さんより寝るの遅かった。にもかかわらず、起きたの5時半前で、菊野さんより早く起きたっていうね。大丈夫か、この人みたいなね。そんな寝方してました。まあ、そういうイベントごとになると、どうも早起きになるのが、私の性質なのか何なのか、いざ知らず。まあ、こんな感じの人間でございます。まあね、そんな感じでね、楽しいね、修学旅行イベント過ごしてました。でね、ああ、これはね、思い出したい。今、本当に今思い出したことなんですけど、その京都行ったんですけど、10月に行ったんですよ。で、札幌と京都って本当に気温違うんですよね。札幌が、で、着てた長袖を、京都にそのまま、じゃ札幌にいた時の格好でそのまま京都行くと、あっつやっつ。その、わかりやすく言うと、まず、1枚、一番下にタンクトップ1枚着ます。で、その上に長袖シャツ1枚着ます。そしてさらに上着を1枚着ます。ジャンパーじゃないです。ね、まあ本当に長袖の上着を1つ着ます。で、大体それであったかいねってなるのが札幌なんですけど、京都の場合はタンクトップ1枚でいいんですよ、上は。本当にそんくらい暑くて、天気も良かったんですよね。だから気温違うなって思って、で、帰ってきた日がどうも雨だったので、結構寒かったんですよね。息も白かったかな、いや白くまではいかなかったけど、まあ割と寒かった日なんで、気候のね、落差というか 差に驚きました。はい、そんなね、ギャップ持った修学旅行でした。今度こそ本当に終わりだと思います。パート4まで入って本当に申し訳ありません。本当にね、ここまで付き合ってくださって方いましたら、本当にありがとうございます。一応ね、収録したのがね、パート3までがね、昨日、おとといかな?だったんで、まあね、まあね、菊野さんとのネタかぶりだけが本当にネックだったんですよ。大丈夫かな、大丈夫かなって思って、出身地も同じですし、高校なんて全く同じ時に同じ班で行ってますからね。だから一番それがネックだったんですけど、まあ一応ね、これは菊野さんの放送聞いた後で収録してるんで、まあ一応菊野さんの放送聞いて刺激受けたというか、ああ、そういやこんなことあったなとか自分の中でね、それを思い出した上でちょっと補足で今入れてますんで、まあ大丈夫でしょう。多分大丈夫でしょう。まあ被ってるところは一部しゃあないということでね。でもね、まあ聞いてて、ああ、これ大丈夫だなーってのもありましたんで。はい。まあそんな感じの話でした。はい。この辺でお開きにさせていただきたいなと思います。はい。今度こそ次回またよろしくお願いします。さようなら。